皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はフェイクが作り出すゾンビというお話です。フェイクってご存知ですよね。嘘、偽り、偽物という意味ですね。でゾンビというのは実は蘇った死体のことなんですね。死んで、死体となって葬ったはずなんですけども、それが蘇っちゃったっていうのがゾンビでありまして、まあフェイクが作り出すゾンビというのは、まあ、偽物をこう嘘の話どんどんやってる間に死んでるはずのものがですね、生き返っちゃったみたいな、まあ、そんな話なんですね。実はまあ今の時代、その本当フェイクって多いんですね。本当のことの方がむしろ世の中少ないんじゃないですかね。例えば株式市場も、それから仮想通貨の市場もですね、本当にそのお金を必要としている人が実需で動かしている部分なんていうのは何パーセントなんですかね。 0.00 何パーセントなんじゃないですか。であとはだから、まあただ単に金で金を運用してるわけですね。別にやんなくてもいい取引ですよね。金で金を運用すること自体がなんかフェイクですからね。なんか企業の収益率がどうだとか言ってですね、まあ、株売ったり買ったりするんですが、まあ、フェイクをフェイクでなんかね、会社のこと考えてやってるだけですもんね。そんなの会社の将来の見通しなんていうのは、まあ適当なことを言う会社が多いわけですよね。真面目なところもありますけども、大きな会社ほど適当なことをよく言いますよね。だからまあなんかフェイクでなんか売ったり買ったりしててですね、前から言うようにコミュニティの連中なんか本当ひどいですからね。なんか今日はコミュニティ上がったと、どうしたんですかって言ったら、どうも今年は天候が悪くて小麦不作になりそうだったわけですね。あ、そうですかと。また翌日小麦の値段下がるんですね。でどうしたんですかって言ったらですね、どうも今年は天気が良くて豊作だと。いい加減にしろよと、お前と。毎日ああいうこと言ってですね、適当なフェイク話作り出して株価上げたり下げたりしてですね、でそのまあ勝った負けた言ってるわけですよね。あれずっとやってるわけですよ。才能からの石積みみたいなことずっとやってる人たちが世の中いるんですね。まあ本当にですね、でこんなフェイクのおかげで我々ですね、実際にその食料を食べるときにその値段がついちゃって、高きゃ買えないとかね、食の減らさなきゃなんないって大いに迷惑してるわけでありますよ。まあそんなことでこの、マーケットなんかもほとんどもうフェイクでありまして、フェイクでみんな迷惑してるわけであります。まあ、アメリカも大統領選挙もフェイクですね。アメリカ自身が今バイデンがフェイクなわけでありますが、傑作なのは昨日ですね、ロシアがジムキャリーの入国を禁止したんですね。カナダ人の俳優でジムキャリーってバイデン役やってる俳優ですよ。まあ、何人かいますけどバイデン役はですね、まあ、そのメイン人物がジムキャリーで、あれを入国禁止にしたんですね。ね、例えばその水戸黄門だと水戸黄門の俳優をですね、お前も水戸黄門であるから来るなという話でありまして、もう傑作でありますよね。ほとんどのコメディの世界じゃないかと思うんですけども、まあでもこのフェイクがですね、フェイクでなんて困る人たちいるわけですね。だから本当はもうとっくにこのディープステートなんか追い出されてですね、まあ本物のバイデンはもう随分前に死んだようでありますから、まあ、随分前っていうか2020年ですね、死んだようになりますから、もう本当はそのね、ウクライナも何もそういうアメリカの民主党のコントロールなんかないはずなんですけども、まあ、死んだら困る連中がですね、まあ、それを生き返らせて、フェイクで生き返らせてですね、まだ生きてるって言ってですね、頑張っちゃってるわけですね。前にも言ったかと思いますけども、かつて南米の文明にはですね、インカですか、ミイラを使ってですね、権力を継承するっていうやり方があったらしいんですね。偉い人が亡くなるとですね、埋葬しないでミイラにするんだと。でミイラに服着せてですね、ちゃんと席に座らせて、でこのミイラの家臣ですね、すなわち生前の家臣はそのままミイラの家臣として、権力を継承してるんだったんですね。 だからそのミイラだらけになっちゃったって言うんですよね。なんか本当にこれって本物のゾンビですよね。死んでんのに、まあミイラにして服着せてですね、蘇らしてるわけですよね。まだいるっていう扱いにしてですね、で権力維持してると、まあひどいもんですよね。まあこんな感じでですね、世の中そのゾンビって結構いてですね、だから今そのなんて言いますかね、株式市場もフェイクで、だからまあ本来なら相場に失敗して終わりのはずがですね、フェイクの相場でとりあえず生きてると、死んだはずのものに生き返ったと。あの前からあのロンポールとかランドポールが言ってるように、 FRB は裏勘定があるんですね。 FRB は裏勘定があって、足りないとこに裏から金持ってっちゃうわけですよ。それって表の市場で、まあ、表の勘定で死んでもですね、裏の勘定で生き返るみたいな話ですよね。まさにゾンビですよね。こういうのが実はどうもたくさんあるらしいんですね。だからなんか本当にですね、何が本当で何が嘘かわからない、表から見てるとなんかものすごく今までと変わらず物事は進展してるんですが、実際にはゾンビだらけで本当はみんな死んでいたと。だからまさにハリウッドの映画ですよね。なんかそのみんなゾンビなんだけど、それこそお日様が昇ってきたらゾンビはみんな消えちゃったと、ん何もなかったとこういう話に本当どうもやっぱなるわけですよね。だから相場の暴落というのは、まあ少なくとも表舞台からね、こう消える人たちがたくさんいるわけで、でまあそれがいくらかゾンビになってみんな残っててですね、でだからしぶとく、例えばリーマンショックも生き残ったとかね、その前で言えばあのドットコムバブルを生き残ったかとか言われるわけでありますけども、どうも今回はゾンビが死ぬようなんですよね。ゾンビを全部淘汰するっていうことなんじゃないかと思うんですよ。まあ、ヒラリー・クリントンもそうですしね。であとやっぱりウクライナがそうですよね。なんかウクライナ見てて非常に奇妙だと思うのは、とにかくフェイクニュースばっかりですよね。ウクライナ勝った勝ったとか言ってですね、であれやってると本当にみんな勝った気になっちゃってんじゃないかと思うんですね。もちろんそのニュース見てる人もそうですけども、ウクライナの一般の人たちもなんか勝った気になっちゃってんじゃないですかね、フェイクニュースで。要するに非常に限られた情報しかないですから、全体を見渡したことってないんで。よく言われるんですけど、その、まあ、戦争とか、まあ、内乱とかいう時ってですね、現場に行くほど全体像ってよくわかんないんですよね。例えば本当にあのどっか海外行ってですね、そこでクーデターが起きたっていうとですね、まずその国でよくわかんないんですよ。まあ放送もだいたい止まったりですね、電気も止まったりするでしょ。であれ外にいた方がよくわかるんですね。外部にいた方が、まあ、今何起きてるかって正確にだいたいわかって、でどこで何が起きてるなんていうのも海外の方が情報わかったりしていて、意外とですね、今その町のホテルにいるんだけど外何が起きてるかわからないっていうことが、あれ珍しくないですね。で昔はそういう状況だったんだけど、いや今何が起きてもフェイク流しちゃうわけですよ、フェイクニュースをね。いやうまくいってますよと、うまくいってますよって流しちゃいますから、なんかみんなうまくいった気になってんだけども、いや本当はだからもう死んじゃってるわけだよね。ゾンビになっちゃっててその死んじゃってるものですね、フェイクニュースで生きてるかごとくですね、まだ戦争勝ってるかごとくですね、こう、まあ、宣伝しちゃうわけですよね。面白い時代ですよね。フェイクぐらい分かるよと思うんですけどもね。なんかだから本当こう、まあ、詐欺といえば詐欺なんですけども、騙されたい思いの方が人の方が多いんじゃないかと思うんですね。詐欺師のカモと、まあ、あのネギとカモですけども詐欺やるやつとその被害者っていうのは結構依存関係にあるとよく言われるんですよね。騙したあなたが悪いの、騙された私が悪いのという感じでですね、結構依存関係になるらしくて、だからまあそうだよね、相場もなんか下がらないでいてほしいと、この会社も、なくならないでいてほしいと、あるいはウクライナを負けてほしくないということになると、フェイクでみんなとりあえず幸せになるわけですよね。やっぱ相場まだ勝っとるぞと、会社はまだ元気だぞと、ウクライナまだ勝っとるぞって言うと関係者みんな幸せになりますから、まあフェイク流して安心させてるという、こういうわけですよね。 まあ、ヒトラーが、ね、死ぬ前に、パリから撤退してね、それでパリを焼いてこいっていうわけですね。だからまあその部下にパリは燃えてるかと聞くわけですけども、まあああいう話ですよね。いや燃えてますよっつってですね、ちゃんとフェイクでですね火事の画面を見せると、まあ本人も安心するわけですよね。そういうことをなんか平気でやってるわけですよね。だからもう今ですね、リアルとそのデジタルの境目がよく分からなくなってきて、デジタル技術も進んでおりますから、フェイク画像とかフェイク音声なんか簡単に作れるわけですよね。まあもちろんそのリアルの世界のフェイクっていうのは昔からね、その職人技のこう仮面とかマスクあるわけですよ。この間もあのちょっとネットで紹介しておきましたけども、あれワシントン DC ですね、あれはラングレーだったかどっちかを忘れましたけども、あの CIA のスパイ博物館ってあるんですよね。そのスパイ博物館の展示物だと思うんですけども、あの CIA が使ってたマスク、変装マスクがあるんですよね。それ管理していたなんかそのスパイマスクのなんか、責任者みたいな人がね、YouTube で語ってるビデオありましたでしょ。面白いですよねあれ。なんか今もっと進んでると思いますって言ってましたけども、今だからああいう、いわゆる特殊撮影、怪獣映画の特殊撮影みたいなものと同じように、昔は全部ねリアルで作って、でそれ撮ってたんだけど、今ほら CG 入ってきちゃったから、リアルの方はなんかのっぺらぼうのっぺらぼうのマスクで、そののっぺらぼうのマスクに、なんか CG でみんな顔描いちゃうということだってありうるし、裏はねあの緑ですよね、あの黒巻きにしといて、ね、そこで踊って跳ねて、で全部合成しちゃうと、まあ、いくらでもなんかできそうですよね。音声なんかもちろんの話だねそれね。だから今例えばあの音楽のね、例えばコマーシャルにしろ、それから歌謡曲にしろですね、普通バンドなんか、見ないですよね。みんなその電子合成の音でやってますよね。まあ普通使う分には十分でありますよね、生のオケでなくてもね。まあ、それ安いっちゃ安いんでしょうけども、とにかくああいうの慣れてると全部こうフェイクですね。まあだからなんて言うんでしょうかね、このフェイクでやってると、食べ物もフェイクかな。なんか例えばなんかお寿司屋さんでですね、サーモンとかね、なんかいろいろ頼んでもですね、実はなんか別の魚だと、タラなんだという話も聞いたことありますしね、そういうことがあるんだそうですよ。なんかねその何食ってんだか分かんないと。であのほらあのいろんな毒素を抜くあの水とかあるじゃないですか、なんかその得体の知れない毒素を抜くような水とかね、あるいはなんかパワーを入れるような石とかあるじゃないですか。ああいうのを使った時に一気に味が抜ける食品って結構あるんですよね。コーヒーなんかも、あれはどういうわけだかな、あのコーヒーなんかにそういうね有害なものを除く水入れると、なんか全然その美味しくなくなっちゃうんだね。ただのなんかコーヒー味の水になるんだよね。ビールなんかもそうですね、完全に気が抜けんですよね。まあその方が体にいいのかもしれませんけども、要するになんかそれフェイクなんだよね。まあフェイクっていうか、まあそれ自然な味なんだけども、それ自身がなんか自分の体にフェイクを起こさせて感じさせてるわけですよね。変な話だよね。だからもう食べるものもフェイクだし、だからまあ普段こうあれをね、スマホとかなんか皆さんみんな見て、生活や仕事してるわけで、どこまで本当な話かなんて全然わかんないですよね。だからこのまさにね、ネットに書いたようにこうフェイクの世界でこれがいいよと言われてですね、ドルを買って、仮想通貨買って、タワーマンション買って、ワクチン打って、自民党にその投票したと、ね、どうなったのと死んじまったと言いたくないから、まあね、とりあえず財産あることにして、自民党まだあることにして、ゾンビだけど頑張ってますと。自民党なんか今完全にもうゾンビだよね。だってあれもう統一教会の話って深いですもんね。勝共連合統一教会のが深いんじゃないですか。その上に自民党が乗ってるんだと思いますよ。だからもう親亀こければ子亀がこけるでね。私よく覚えてますよ、平成の時こういうことがあったんですよ。平成の昭和の時代はですね、公銀、長銀、日債銀というですね、 長期信用銀行が3つあったんですね。これはその一般の都市銀行、地方銀行が短期資金しか貸さないのに対して中長期資金貸してたんですね。言ってみれば国の基本的な投資を賄っていたのがこの、3つの銀行、長期信用銀行なんですね。でこれっていうのはその日本の国の経済の基本そのものだったわけであります。逆に言うと当時外人たちが、ね、昭和の末期日本にやってきてなんとかこの国取りたいなと思うわけですね。その時一番邪魔になったのはこの長期信用銀行なんですね。あ、なんかちょっとうるさくなってきましたけどすいませんね。これ今ね二宮町は町議会議員選挙やってるんですよ。まあこんなねクソ田舎ですね、選挙の外選者なんか普通来ないんですけども、町議会選挙の時だけはねあえて来るんですちょっとお聞き苦しくてねまあ将来に田舎の選挙ですからね、まあ、どうでもいいんですけどね、まあどうでもいいってのはですね、候補者は真面目なんだろうけどね、まあそれはねひどいもんですからもうね話にならんので、そういう意味でねもうどうもならんっていう意味なんですけども、まあちょっと話それましたけども、その長期信用銀行邪魔でしょうがなかったんですよ。長期信用銀行がしっかり金貸してると大企業潰れないんですよ。でしょ、大企業潰して取りたいのよ。だからその大企業とか長期貸しやってるとこまず潰しに来たわけですよ。そうしたら金に困ってね、生きる道がなくなっちゃうから、でゾンビ状態になっちゃいますよね、金詰まるから。でゾンビ状態のところを助けてやるよっつって後ろから抱きついて、で金入れて乗っ取っちゃったと、こういう仕組みなんだね。あの時だから言ってみればその日本政府がもうこけたら一発でこけましたよ。日本政府自身が外人に揺さぶられてね、金融ビッグバンだなんだ言われてさ、揺さぶられたらあっという間に上のね3つの長期信用銀行ひっくり返っちゃいましたよ。親亀こければ子亀はこけるんですよ。今だからねアメリカの金融市場がねひっくり返りつつあるわけでしょ。猛烈な利上げでしょ。要するに潰そうとしてるわけでしょ、あれバブル潰そうとしてるわけで、でゾンビを剥ぎ取っ、あのフェイク剥ぎ取ってるわけですよ。だから思いっきり下がってきてるでしょ。であれこけたらみんなこけますわ。親亀こければ子亀をこける話よ。ねえ、だからこのゾンビでねいくら粘ってたってさ、今ゾンビ状態の会社が多いってね、まあそれは新聞にも出てるぐらいでね、まあそこでいうゾンビ会社、ゾンビの状態っていうのは営業利益で支払い金利を賄えない会社ですね。でもそれどんどん増えてますよ。金利どんどん上げてんだから不景気になってくるから営業利益普通下がってくるんでしょ。で支払い金利増えてくんだからそれ逆差はどんどん増えてきますわな。だゾンビだらけになっちゃうわけだよ。だから支払い金利を減らすためには借金返済すればいいわけで、だから大きくね借金でやってると無理だけど、小さいところなら何とでもなりますわな。あとは利益率の高い売り上げができる商品をどんどん出していけばいい。だからやっぱり機動的に経営してあまり大きくせずに、でやっぱりそのちゃんとね利益出せる商品を作り続けてるところは、いや別にちゃんと元気やっておりますよね。むしろ業績いいとこありますよね近年ね、特にコロナ明けね。しかしそうでないところは、まあ実際にはゾンビになっちゃってるんでしょ。諦めちゃってるとこ多いんですよ結構、まあ大きいところでも小さいところでも諦めちゃってるところ多くて、あの平成もそうでしたよ。その昭和のねバブル崩壊でもそのままの再建はできないと、何らかの形で処理をして一部残すか全部取り払っちゃうかなんかしなきゃいけないっていうところも、まあ決心がつかないんでしばらくゾンビで残しといて、当時はいわゆる粉飾決算もね今よりかなりできましたから、粉飾でフェイクですね、粉飾ってフェイクですから、フェイクで持たせたっていうことは珍しくなかったですね。最近は逆にですね、そこまでして粘ってですね、残そうっていう人の方が少ないんですね。もうなんかいろんな判例もねできたから、昔みたいに金の話で悲惨になることってあまりやり方上ちゃんとやり方取ってればね昔みたいにひどいことにならないから、だからまっさり諦めちゃってひっくり返しちゃう会社人多いですよね。まあだからもうフェイクのままですね、まあ置いていくんじゃなくて、ごめんなさい、フェイクはやめてね、ゾンビのまま置いていくんじゃなくて、もう早く始末つけちゃうと。だから銀行の方もですね、金貸してる方も書類だけだから書類さっさと回してね、保証空間に回して、全部終わりにしちゃうというような感じで、あっさりとゾンビも消えていくという、なんか面白いね。もうあれだけ平成の時代に苦労したのにさ、今なんでこんなあっさりできるのかというぐらいだよね。今なんかだって銀行だってあれ特性例認めてんじゃないですか、私的整理、ね、のなんか取り扱いでなんか債務免除認めてるしね。 からコロナ特別融資だって経産省の案だと10年ぐらいあと伸ばそうかとか言ってますよね。おお、潰さないって意味だよね、あれね。諦めなきゃ潰れないってことでしょ。だからゾンビでもフェイクでもですね、まあフェイクはちょっとまずいのかな、ゾンビでもまあ先はあるってことですね。まあすごい時代でございますが、しかしやっぱりね、整理されるものは整理されるんですね。まあフェイクにが作られた、フェイクな作り出すゾンビなんかをね、信じてやってるとね、えらい目になりますから、ぜひ皆さんね、ご自身でよく見て、前を向いて生きていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、フェイクが作り出すゾンビということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。